耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは。新刊ラジオ第976回11月18日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんツイッターをしていますでしょうか。このツイッターというのはですね、ミニブログの一種で140文字以内という制限の中でつぶやくように書き込みができるサービスです。まあ、つまりね、気軽にね、今どこにいる、今ここにいるみたいなことが書けるんですけども、この気軽さが魅力となってですね、数々の著名人がツイッターを始めています。例えばアメリカのバラク・オバマ大統領、ミュージシャンの坂本龍一さん、元ライブドア社長の堀江貴文さん、そして皆さんの中で有名なところでは脳科学者の茂木健一郎さん、公認会計士の山田真也さん、アルファブロガーの小貝丹さん、そしてオトバンク社長の上田渡さんもこのツイッターやられています。実は新刊 JP 編集部もツイッターをやっております。さて、今回はツイッターの話だけではありません。このツイッター界でも有名人となった勝間和代さんの最新刊をご紹介したいと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は小学館より出ております勝間和代著、目立つ力、インターネットで人生を変える方法という本です。経済評論家、また公認会計士の勝間和代さん、まあ、新刊ラジオのリスナーさんにはね、まあ、おなじみの方だと思います。で、オープニングでちょろっと話しましたけども、ツイッター界でも有名となった勝間さん、これはですね、あの勝間和代がツイッターを始めたという風に話題になったのが今年2009年7月17日のことで、それからなんとね、わずか1日半で7000人以上のフォロワーを集めたんだそうです。現在ではこのフォロワー数約13万、まあ、ほんとすごい数なんですけどもね。で、この勝間和代さん、まあ、今や非常に有名な方なんですけども、もともとはインターネットをきっかけに知名度を伸ばしていった方でした。1997年に、麦畑というワーキングマザー向けのインターネットコミュニティを作りまして、この時のハンドルネーム麦、この名前でね、一躍有名となって、これをきっかけとして2005年にウォールストリートジャーナルが選ぶ世界の最も注目すべき女性50人に選ばれました。で、2004年に始めたブログがきっかけで出版の機会を得ることになり、今や数多くのベストセラー本を生み出すまでになっています。で、そんな勝間和代さんがこのインターネット活用術をですね、教えてくれるのが今回の本なんです。まあ、このラジオを聞いてる人の中にもですね、まあ、ブログであるとかツイッターであるとかミクシーなんかの SNS 利用してね、あの、こう皆さんとつながったりとか、あるいは自分の仕事の宣伝をしたりとか、そんな人多いと思います。でもね、やっぱりあの、いまいちアクセスが伸びないとか、あの、ミクシーのね、あの、足跡を毎日チェックしちゃったりとか、あの、ブログのコメント、ああ今日も伸びないなとか見てる人いるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、あの、法人目的でね、あの、企業の PR のために、あの、インターネットを活用しようとしている方、またですね、あの、書評ブロガーとしてね、あの、これで生計を立てたいと思っている方、結構死活問題だと思うんですけども、そんないまいち成果が出ない皆さんのインターネット戦術を、勝間さんから学びましょうというわけで、今回の本のご紹介です。で、今回出ている、目立つ力、インターネットで人生を変える方法、まあ、小学館101新書というね、あのシリーズなんですけれども、この本では勝間さん自身の経験を交えながら、インターネットを活用して目立つことを通じて、まあ、いかに人生を変えていくかというのが書かれている本です。なのでタイトルの目立つ力というのは、まあ、インターネットでの目立つ力と言い換えてしまっても構わないかもしれません。で、こちらの本 PDCA サイクルを使っております。つまりプラン、ドゥ、チェック、アクションというこのサイクルを踏まえながら、人気が出るブログの戦略を考えて実現し、改善、継続するための秘訣が書かれています。非常に勝間さんらしい戦略だなと思いました。今回はステップ1、プラン、戦略を考える、こちらの、ね、内容を少しご紹介していこうと思います。ブログを中心としたインターネットメディア戦略には以下の5つの段階があるんだそうです。1. コンセプトを決める。 2. 目的を決める。 3. コンテンツを決める。 4. 読者を想定する。 5. 差別化を考える。はい、まあ、本当に教科書のような素晴らしい戦略なんですけども、今回はね、このコンセプトを決める、一番最初にやらなきゃいけないことを説明していこうかと思います。 インターネットメディア戦略を考える際に最も重要なことはコンセプトです。このコンセプトでね、ほとんどのことが決まってしまって、間違ったコンセプトに基づいた戦略ではどんなに資源を投下してもうまくいかないと勝間さんはおっしゃっています。で、そんな勝間さんのね、ブログ、勝間さん自身のブログのコンセプトは、エッジの効いた知的生産術に長けた勝間和代という人物が行ってきている日々の行動記録というものなんだそうです。例えば自転車通勤や無線 LAN の設定、気になった書籍や新しいノートパソコンの購入、ソフトウェアの導入、さらに新サービスのレビューなど、まあ、勝間さんのブログに行くとね、やっぱりその新しいこととか、やってみたかったことっていうのの疑似体験ができるんですね。あ、なるほど、勝間さんは使ってみてこんな感じがしたのかとか、そんな感じ。まあ、例えば例としてはね、勝間さんといえば交通手段として自転車を愛用していることで有名なんですけども、この自転車についてですね、ツイッターでこんなやり取りがあったんだそうです。10月31日15時7分、ツイッターで他のユーザーから自転車に乗りながら音楽を聴けるスピーカーがあるという情報を入手した勝間さん。15時28分勝間さんのつぶやきは、とりあえず注文完了。その間わずか21分。まあ赤木の真似してもわからないと思うんですけども、さすが勝間さん、行動が早いですね。21分しかないんですけども、おそらくね、相手のつぶやきに気づくタイミングと勝間さん自身がこれ書くタイミングがありますから、まあ、行動時間10分ないと思います。というわけでね、もしこのツイッターをフォローしてる勝間がいたらですね、さすが僕らの勝間さんはスピードが早いとね、まあ嬉しかったでしょう。まあこういうところがね、やっぱり人気の秘訣なんだそうです。まあ、他にも勝間さんのブログでね、ツイッターそのものの使い方を紹介してくれるなど、まあ、まさにエッジの効いた知的生産術というのが、まあ、ブログ、ツイッターを通じて日々発信されています。こういったね、勝間さんに興味を持つ人が増えて、まあ、ツイッターも13万人のフォローという驚異的な数字を叩き出したんでしょう。というわけで、勝間さんのブログはコンセプトを決めるという段階がしっかりと練られている。これがお分かりいただけたでしょうか。まあ、皆さんもね、自分でブログとかを立ち上げるときにはコンセプトの方をしっかり練るようにしてください。さて、まあ、他にもですね、この本にはたくさん勝間さんのノウハウが書かれてるんですけども、そろそろお時間がなくなってまいりました。まあ、まだまだね、紹介したいですけども、続きはぜひ皆さん読んでみてください。他に僕が面白いなと思った点はですね、集客力のあるコンテンツとは、面白いタイトルをつけるには、コメントに返事をするべき、といった内容がですね、この本に書かれてるんですけども、まあブログとかね、まあインターネットを活用して目立とうとしてる人は必ずぶち当たる壁ではないでしょうか。勝間さんが自身の成功体験を踏まえながら答えてくれています。ぜひ見てみてください。で、この本ですね、第5章だけちょっと形式変わってまして、座談会形式になっています。第5章では、アルファブロガーの小貝ダンさん、そして女性ネットユーザーの先駆者で、勝間さんにブログ解説を進めた張本人、青山直美さん、まあ、ペンネームとかハンドルネームが村山ラムネさん、この方を招いての座談会です。これもなかなかね、面白い内容になってます。相変わらず小貝ダンさんがちょっと暴走気味なのがまた面白いです。というわけで、こちらの本、まあ、勝間和代のブログ入門書、またインターネット活用術という感じで読んでみてください。ビジネスの現場でブログを活用したい方、書評ブロガーを目指している方、必見の一冊です。では最後にこちらのコーナー、矢島のドッグイヤー。今回はブログのアクセス数にクローズアップしたドッグイヤーをお送りします。今自分のブログがどれくらいの集客力を持っているのか、これがですね、この本の28ページで知ることができます。1日あたりの訪問人数が100人未満なら、まだ完全な個人ブログというふうに言えるでしょう。28ページを読んでみてください。続きまして116ページ、ズバリアクセス数を増やすにはという込み出しが載っています。トラックバックを活用するなど様々な方法があるみたいなんです。皆さんのブログのアクセス数を増やしたい人は116ページ。というわけで矢島のドッグイヤーでした。僕は現在ね、ツイッターとかやってなくて、ミクシーだけなんですけども、僕もこちらの本参考にしていろいろやってみようかなと思います。では書籍情報です。目立つ力、インターネットで人生を変える方法、勝間和代著、小学館より税込み777円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回の本をきっかけにですね、まあ以前からちょっと興味があったツイッターをねよく覗いてみたんですけども、まあ勝間和代さんとかね、山田真也さんとかね、あと小貝旦さんとか、まあなかなか知的な内容とか面白い内容をねつぶやいていて、まあ参考になりました。でそんな中でもですね、スタッフが見つけてくれたつぶやきしろうさんのつぶやき、さすがつぶやきのプロだなという内容がね書かれておりまして、どういうものかというとですね、まあ、毒にも薬にもならないんですけれども、つけ麺の大盛りって握力が鍛えられるよねとか、太い輪ゴムって取っておくよねとか、どうでもいいつぶやきがですねなかなか面白いので、まあ気になった方、そしてツイッターやってる方はですね、つぶやきしろさんぜひフォローしてみてください。さて最後になりますがお知らせです。新刊ラジオの公式ウェブサイト新刊 JP では、ラジオの聞きどころや新刊 JP ニュース、新刊 JP ブログなど皆様の読書に役立つ情報を日々発信しております。もちろんツイッターもやっておりますのでね、皆さんぜひフォローしてください。新刊 JP へのアクセスは各種検索サイトで新刊 JP と検索してください。皆さんのご意見ご感想のメールもお待ちしております。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、芸歴運年石橋優です。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
芸歴何年？運
年、運年。
いや、なんかちょっとみんな分かるようにないとそのリサさん困るでしょ。
いや、っていうか、
はい、
こういう仕事っていつ始まったっけっていう感じなんですよ。
あ、わかりますね。
そう、だからこう就職とか、この日から就職しましたがないじゃないですか。
そうですね。ちょっと俺役者始めようかなと思って誰かの師匠の元について練習してる時に、ちょっとお前この仕事やれよみたいなことがちょこちょこちょこちょこあったりするんで、
わかんないんですよね、
どれデビューだろうみたいな感じですね。
は
い、
というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらになっております。
若者はなぜ3年で辞めるのか、年功序列が奪う日本の未来。はい、
はい。
以前公文写真書から出た本ですけども、
はい、
まあ、少なくとも僕ら3年以上やってるからよかったですね。
多分やってます。
はい。でまあ会社に入って3年で辞める若者っていうのがですね、やっぱり話題になりました。
はい、そうですね。
今でもいるんでしょうね、やっぱり。はい、
新卒の離職率の高さみたいなのはたびたびニュースになったりしますからね。
はい。それをですね、この本の著者であるね、城茂之さんがですね、
はい、
まあ、実際その社会構造としてどうなってるのかっていうのを、まあ、うまくまとめた本だと思います、ね。
ほうほうほうほうほうほう。
まあ、だからその若者側のニーズと企業側のニーズのギャップであるとか、
はい、
まあ、統計で見てそもそもなんかこの辺がこうなってるとか、
うんうんうんうん、
そういう話が非常に参考になるんですけども、
はい、
まあ、僕としてはですね、ちょっと抽象的かもしれませんけど、
はい、
まあ、企業側の視点と学生の視点両方持ってるのがいいかなと思いました、ね。
まあ、その仕事をなぜ辞めるような思考になってしまうのかとか、はい、例えばその年功序列っていうのはこの中の大きなキーワードなんですけれども、じゃあ年功序列が持ってるシステムの光と影は何なんでしょうみたいなことがですね、まあ、詳しく書かれている聞けるオーディオブックになってますよね。
そうですね、
はい、
個人的にはですね、やっぱりその学生さんはその3年で辞めると言ってバカにする人もいるかもしれませんけど、
はい、
まあ、そこのニーズを分かっていただきたい。学生のニーズは何かを分かっていただきたい、
はい。
で、まあ、逆に、うん、学生さんも企業がどんな人を欲しがってるのかっていうのを学生のうちから知っていただきたい
ですね。非常に役に立つ一冊だと思います。というわけでですね、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEB と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。